こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。内藤麻生、いじめの構造、なぜ人が怪物になるのかは。学校で起こるいじめを加害者被害者の性格や道徳心の不足だけに還元せず、閉鎖的な集団が生む心理、社会的な秩序として分析する社会学の新書である。2009年刊行の講談社現代新書で、著者はいじめを例外的な逸脱ではなく、人が集団内で怪物化しうる普遍的な現象として捉える。本書の核となるのは、場の空気やノリが一般的なルールを上回る群生秩序という概念である。そこでは、標的への加害が集団の結束や優位性の確認と結びつき、周囲も傍観者にとどまらず秩序の維持に関与しうる。さらに著者は、加害の心理、被害経験の処理、学校制度の影響を接続し、逃げ場のない集団環境をどう変えるべきかという制度論まで射程に入れている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、群生秩序、場の空気が社会のルールを押しのける仕組み。本書の中心概念である群生秩序は、いじめを単なる無秩序ではなく、閉じた集団に固有の過剰な秩序として捉える視点である。学校の学級、職場、軍隊のように同じ顔ぶれが継続的に接触し、関係から距離を取る選択が難しい場では、法や人権といった市民社会の基準よりも、その場の雰囲気、仲間内の了解、即時的なノリが優先されやすい。そこで浮いた人、嫌悪の対象にされた人、集団の筋書きに合わせない人は排除や攻撃の標的になりうる。重要なのは、著者がこれを一部の異常な子どもの問題として扱わない点である。集団に参加する者は、標的に直接加害しなくても、笑う、黙認する、同調するといった形で秩序を支える可能性がある。従って対策も、個人への精神論的な指導だけでは足りない。空気への同調が安全や所属の条件にならないよう、外部の規範と離脱可能性を制度的に確保する必要があるという問題設定が導かれる。次に、全能感と全能禁書、他者の支配が加害を報酬に変える。著者は、いじめを行う側の心理を理解する鍵として全能感を置く。これは他者を自分の思い通りに動かし、弱い立場へ追い込むことで、自らの不全感や不安定さを一時的に埋める感覚を指す。本科でいういじめは、衝動的な怒りの爆発だけではない。加害者が被害者に特定の反応や役割を強い、それが実現することによって支配の実感を得る、ある種の禁書を伴う行為として分析される。著者はその類型を、破壊人と崩れ落ちる聖芸、主人と土鼻、遊び倒れる神とその玩具として示す。暴力によって相手を壊す、使い走りや服従を強いる、意味の乏しい苦役や消去を遊びとして繰り返す、といった異なる形態を、支配と全能感の追求という軸で見通すためである。この見方は、被害者が合理的に説明できない要求へ従わされる理由も照らす。加害側にとって、被害者の抵抗は単なる拒絶ではなく、自分たちの筋書きと優位性を崩す出来事になりうるため、集団的な圧力が強まる危険がある。さらに、癒しとしてのいじめ、被害経験が加害へ転じる回路を考える本書は、いじめの被害経験者が後に加害側へ回ることがある現象を、単純な性格の変化としては説明しない。著者は、投影同一化や体験加工といった概念を参照しながら、傷つけられた経験が他者を支配する側に立つことで処理される回路を論じる。ここで言う癒しは、健全な回復を意味しない。かつての無力な自分を別の弱い相手に重ね、その相手を操作することで、過去の自分を否定したり、自分はもう傷つけられる側ではないと確認したりする歪んだ回復である。また、被害者が苦痛の中で、自分は耐えられる、自分はタフだと意味付けて持ちこたえようとすることも、状況によっては危うい形で全能感の論理へ接続しうる。本書の重要性は、被害者を将来の加害者と決めつけることではなく、暴力が経験の内部でどのように再利用されるかを可視化する点にある。この視点は、被害者支援を我慢を称賛することにせず、安全な離脱、信頼できる外部者との関係、経験を支配や報復に変えずに語り直せる環境へ向ける必要を示している。そして、学校を聖域にしない、市民社会の普遍秩序を内部へ接続する群生秩序に対峙されるのが、本書の言う普遍秩序である。これは、特定の仲間内の感情や力関係ではなく、誰に対しても適用される人間の尊厳、権利、ルールを基準とする市民社会の秩序である。著者は、学校を教育目的ゆえに外部から切り離された特別な場所として扱うことに警戒する。学校内で起きた暴力、恐喝、脅迫、継続的な人権侵害、単なる子ども同士のトラブルや指導上の問題として閉じれば、加害のコストは低くなり、被害者は内部の空気に従う以外の道を失いやすいからである。本書の提案は、厳罰化だけを意味しない。加害が利益にならず、被害者が集団から安全に距離を取れ、学校外の規範や支援へ接続できる条件を整えることである。 法的行政的な介入可能性を認めること、固定的で濃密な学級集団への依存を問い直すことはその方向に位置づく。実行方法には議論の余地があるとしても、いじめ対策を道徳教育の強化だけで完結させず、権利保障と制度設計の課題として捉え直した点に本書の特色がある。最後に、逃げ場のなさをなくす制度論、固定集団への依存を問う本書が導く実践的な論点は、いじめの発生をゼロにする万能な人格教育ではなく、逃げ場のない集団を作らないことである。閉鎖的な関係では、被害者が加害者や同調者から離れようとしても毎日同じ教室へ戻ることを強いられ、情報や評価も集団内部に握られやすい。そのため逃げることは敗北や不適応とみなされがちだが、著者の議論では生存と尊厳を守るための合理的な選択として再評価される。固定学級を中心に据えた学校制度は継続的な関係を育てる利点を持つ一方、相性の悪さや支配関係から離脱しにくい危険も持つ。本書は学級制度の在り方を含め、子どもが複数の居場所相談先、学習経路を持てる教育制度を構想する。こうした提言は大きな制度改革を伴うため、すぐにそのまま実施できる処方箋ではない。しかし、現場でできる対応にも示唆がある。被害の申告を集団内部だけで処理しないこと、赤飯活動の変更を可能にすること、外部相談機関へつなぐこと、転校や欠席を失敗として扱わないことは、逃走可能性を現実の安全へ変える具体的な方向である。結論として、本書はいじめを悪い子を正しく叱る問題としてではなく、閉鎖集団の秩序、心理的報酬、制度的な逃げ場の欠如が交差して生じる問題として考えたい読者に向く。保護者、教員、教育福祉の実務に関わる人だけでなく、職場や地域の同調圧力を含め、集団が個人をどのように追い詰めるのかを考えたい人にも有益である。とりわけ、被害者に強くなれ、仲良くしなさいと求める言葉が、なぜ十分な救済にならないのかを理論的に理解する助けになる。同分野の本には、事例の紹介、心のケア、学校現場での対応手順に重点を置くものが多い。それに対して本科の特徴は、群生秩序、全能感、普遍秩序という独自の概念装置によって、加害同調、被害制度を一つの構造として接続するところにある。提案される制度改革には、実現可能性や根拠の示し方をめぐり検討すべき点もある。また、用語や議論は平易な入門書より抽象度が高い。それでもいじめを個人の資質へ押し込めず、離脱の自由と外部規範の重要性を問う本書は、問題の見取り図を更新する一冊として際立っている。ご支援いただける場合は、内藤麻生。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。